はい、
もしもし。
もしもし。あ、こんな感じで始まるんだね、これ。
ね、もうこれ始まってるね。
始まってますね。
久しぶりです。
久しぶりでございます。12時37分から始まるというね。
5月10日。
はい。
0時。
ね、もう夜中のテンションですけど。
まあ、いつもこんなもんだよね。
そうそうそうそう。いや本当はさ、あの、しゅんくんがいつもやってくれてる、なんていうの、あの、プレイリストのやつの、あの、まあ、話をしたかったんですけど。
あれ、多分長いよね。
いや、長いね。
そう、そうね、そう、初めはね、バーワンくんと僕の、そのね、そういう話をやってみようって言ったんだけど、ちょっとね、なんか、ツイキャスとかたまに聞いてみると、ちょっとノリが違うというか もうちょっとなんかね、あの、オタクのノリになるのは、ポッドキャストがいいんじゃないかって言ったのは、
うん、
あれそうだね、言ってくれた子がいて、まあ、じゃあそうしようかっていうことで始めてみたって感じだよね。
ああ、そうそうそうそう。あれでしょ、だって今仕事が終わって、10分前に着いた感じでしょ、家。
あ、そうそう、さっき帰ってきて、シャワー浴びて、今って感じかな。
いやー、完全に行かれてるよね。
今日、職場に行ったのは朝6時半だからね。まあまあ、もう、こういうことは言わない方がいい。
あ、そうだね。
いやいや、いいんです
よ。あれでしょ？とりあえず、肩書きの話をするっていうふうに
言ってた。あ、そうね、そう。自己紹介的に、肩書きの話をしようと。いう話をしてて、まあ、僕自身がまず肩書き自分につけるとしたら何かってすごい考えたんだよね、初め。
いや、それはどう考えてもマッドサイエンティストでしょ。
いや、それはバーバン君が僕につけた
肩書
き、うん、そうだね。
まあ、もしくはサイコドクター系だよね。
まあ、その漫画のネタ分かるってもう少ないからね。
まあ、そっか。
あれかなり前の漫画だよね、多分。
いや、もうぴったりだなと思ってて。
まあ、やっぱ俺自身はなんか、なんだろう、カルチャーこじらせ社畜おじさんかなって思ったのね。
まあ、カルチャーはこじらせてるけど、社畜、まあ、社畜だよね。
まあ、一言で言うとね、
うん、でもカルチャー、まあ、何をもってカルチャーとするかだけど、ほら音楽と服じゃん、ね、やっぱりメインは。
で、そうそう、でそれにさらに注釈を加えるとしたら、やっぱ音楽と服をベースにしたなのかなと思うけど、
うんうんうんうん、
そう、でも、まあ、カルチャー、やっぱり2000年代とか2010年代よりその2010年代か後半から2020年代になって、うんうん、なんかカルチャーの方が好きになってきてるっていうか、おじさんなのかよくわかんない、時代なのかよくわかんないけど、なんかね、そのもともと俺自身がこうあんまり自分の居場所がない人間というか、なんかこう
言ってるよね、
うんうん、ね、縦割りするじゃない、なんか、だからまあ、聞いてる人がファッション村の人が多ければ、まあ、ファッション村とかさ、その前って、クラスタって呼んでたっけ、あの、ド M さんとか、イコさんとかがまだツイッターやってたとか、
いたよね、
あのぐらいの頃は、クラスタって呼んでたのかな、あと藤原さん、あの、なんだっけ、
はいはいはい、一心とか、クオン、
ね。あ、そうそうそう、クオンやってる、うんうん。あの辺がブログからツイッターに移ってくらいの、まあ、なんか本当に俺の中では第一世代みたいな人たちがクラスタだってね、うんうんうんうん。なんかそういう縦割りで呼んだりとか、なんかそういうのにあんまりずっとハマれてない、まあ、ちっちゃい頃からハマれてなくて、でまあやっぱ服とか音楽すごいずっと好きなんだけど、なんかそれもまあ縦割りになっちゃうじゃない、どうしても。
あ、まあまあちょっとね、そうだね、うん、まあ、
T シャツにそのね、ニルバーナのプリントすりゃクロスオーバーしてるじゃねえかって言われたら、まあ、そうかもしれない、ちょっとそういうもんでもなくて、
うんうん、
でもなんかそのそういうのを自分の中でそのなんて言うんだろう、縦割りを横でつないでく解釈して、うんうんうんうん、そういうのをなんか自分の中でカルチャーだと思ってて、
うんうんうん、
そうで、なんかそういうのが特にやっぱこの数年はすごく好き なんか自分が何が好きかっていうのがすごくはっきり分かってきたというか、なんか服の好きな人たちともそんなに話が合わないっていうか、なんでだかなってずっと思ってたんだけど、
まあ服が好きっていうか買ってる自分が好きみたいなとこあるしね
そうかな、まあ着たいんだけどね、まあ、東京にいたから少なくとも着てたしね、今ちょっと仕事で地方都市に来てて、まあその仕事が忙しくて着れてないっていうのはあるよね。
まあ一応今回もね、タイトルネバーウェアですからね。
それいいよね、その話もちょっとどっかでしなきゃいけないよね。
そうだね。まあ
そう、まあだから自分の肩書きは、うんうん、カルチャーこじらせシャチコおじさんかな、ちょっと長いけどね
いやでもまあこじらせっていうか結構意図的にこうこじらせようとしてるっていうか、あの、まあ、特に音楽とかそうだけど、まあ、服もそうなのかな、結構ずっとこう収集というか情報を手に入れようと動いてるじゃんやっぱり。
そうね、能動的だよねそこはすごく。
でまあポジティブに好きだからっていう思いと、反面なんかもう遅れたら負けじゃないけど、こうちょっとなんかその辺ってこう中さんの新婦の考え方とももしかすると近いのかもしれないんだけど、とにかくなんかこう新しい情報だったりとか感度を上げていくことが生き残る唯一の道みたいな、なんかそういう感覚がすごいこうしゅんくんからはこう伝わってきて、なんか親の仇のように音楽を聴いてるいや
どうなんだね。いや俺それはね、ちょっとなんか分かんないところがあって、
うんうんうん、
やっぱなんかやっぱ服とか音楽好きってだけでもやっぱすごく広いじゃない。音楽とか無限だしさ、本当に今そのさ、サブスクリプションとかも出てきて、すごいこう何でも聞けちゃうからさ。
あ、そうだよね、うんうんうん、
そういう時になんかこう自分が何が好きか、何を聞くのを中心にやろうっていうか決める時に、まあ、なんか自分はやっぱり昔の音楽を掘るよりは今聞く、まあ、べきというか、今聞きたい音楽が何かっていうのを神父好きっていう風に決めてやってるっていうとこなんだよね。
ほら、あの、吉井のゆいちゃんはさ、結構アンチエイジングの一環として聞いてるじゃん。
あ、そうね、あれ、あ、吉井さんで通じる人、まあ、まあ、みんな通じるのかな。吉井さんはね、なんか、ちょっと苦しそうだよね。
うん。あの、
なんでなんだろうね、あれ。
なんだろう、やっぱだから、アンチエイジングっていうか、ジム的っていうかさ、すごい、こう、うん、音楽がゴールドジムになってるんだよね。
うんうんうん、
音楽筋をこう何ていうか鍛えてるというか、すごいそういう感覚で、まあちょっとこう苦しそうっていう言い方が正しいかは分からないけど、少なくても鍛えてるなっていう感じはあるよ
ね。ああ、なるほどね。
うん、
鍛えてるね。確かにその感覚これあんまないな。
やっぱ好きだけで聞いてるんじゃなくて、ちょっとこう仕事として聞いてたりとか、そういう、まあ、ビジネス的な要素もあるよね。やっぱ
そうね、まあ、やっぱりちょ多少やっぱお金のこと考えなきゃいけないとかあるもんね。俺はなんてやっぱそういう視点ないもんだ。
ああ、まあそうだよね、そこ結構違うだろうなと思って、
うん、うんうん
うん、
うん、確かにね。そう、でもそう、音楽だね。まあ本当ベースはやっぱ音楽なんだろうな。
まあ、いや、あと服もさ結構追ってて、結構っていうかだいぶ追ってて、いやもうそんなことしないで寝なさいよってすげえ思うんだけどいや、
おっしゃる通りだよね。
だってさ、3時過ぎとかになんか LINE が飛んできて、2分後に僕が返すみたいな、結構イカれてるじゃん
しかも内容がでしょこのスニーカー良くない
そう
30超えたおっさんが、
そう、それでいいよねって言って、でも買わないよねって終わるみたいなさ何それみたいな。
もうこの2年多分そのさやり取り多分相当500とかそういう単位でやってるよね。多分
やってるね。500のうち買ってるの5ぐらいじゃない、多分もうちょっと買ってるか。
そうね、
そうね
、まあ、そのぐらいだろうね。
あの、いいよねから結構買うまでに行くそのプロセスみたいなのって、まあお互い特殊というか、
買う理由というかね。
そう、結構もう いいよねじゃなくて、これ買う、なんだろう、知ってるとか、もうイコールで買うよねみたいな話とか、12時からだよみたいな、もうそういう話とかだったら結構あるけど、いいよねは意外と買うにつながらないっていう
か。ああ、確かにね。
うん。
あの、8月さんとかすごいさ、商品量紹介してるじゃない。
うんうんうん、
まあ、あれも多分自分が買うのってさ、買ってから紹介してるよね、多分。知らんけど。
ああ、まあそうなんじゃない？うんうん。
その感覚に近いのがね、なんかあえて説明するなら、その、本当に欲しいものは言わないっていう、なんていうの、いいよねって思うのはあって、
うん、
だけど、買うまで行くものって、なんか、ちょっとまた違うっていうか。
まあ、あとほら、いいのと買うのっていうのは、やっぱ全然違うじゃない？
違うね。
そう、だからそこはあるよね。
まあ、いいものはね、いっぱいあるもんね。
そうそうそうそう。それをなんか何を買うかみたいなところが結構ね、やっぱ個性というか。
うん。
うん、まあ、あとほら、ゴミ、そう、そこがこじらせだとは思うんだけど。そうそうそう。で、あと、良すぎると買えなかったりとかさ、これいいよね、良すぎて買えないみたいな。
ああ、そうね。
うん。やっぱその辺はこじらせてるかもね、お互い。
うん、そうね。パーマ君は本当なんつうか、育ちがいいもの、いいっていうのがベースにあるもんね、なんか。
あの、
つくづく思ったよね、この前。
あの、暴言の時でしょ？
そうそうそう。
いや、なんかそれは本当に自分もこう、あの時に、まあ、改めて気づかされたというか、なんかね、いや、結構、その後も違う人にそんな話をしてて、こう、言われたっていうか、今僕が引っ越してる、引っ越したマンションが、すごいラッパーみたいな人しか住んでないんですよ。うん、いや、マジで、いや。そうそう。いや、なんか、行かれたマンションで、あの、なんていうのかな。まあ、そもそも部屋が、全部50平米以上しかないのに、うん、ワンルームか 1LDK しかないっていう、
あ、
まず、もう建物の前提がおかしくて。
はいはい。
それで、なんか住んでる人も、なんか、本当首とか手首が見えるところまで入れ墨入れたなんかラッパー風のお兄ちゃんっていうかだったり、ちょっとこうフルメイクしてるとこは見たことないけど、明らかにこう、まあ夜のお姉さんか芸能関係かみたいなちょっと人とか、あの、まあ変な言い方だけど意外と家賃もするので、なんか普通に生活してて、まあそんなに若い年齢だと住めないところみたいなところに住んでるから、うんうんうん、みんなおかしいんですよね、なんか。
うん、
あれ、何の話だっけ。ああ、そうそう、それでそこにいる人たちが結構、それこそバカでかい、なんか SUV 乗ってたり、真っ黒の、
うんうん、
あの、そういう中で、やっぱ僕も結構、まあ、昔からワルに憧れるところはあって。やっぱりこうすごい昔にブログでなんかシティボーイはワルに憧れるみたいなやつを書いたことがあるんだけど、
なんか読んだ曲あるね。
そうそう、あのやっぱりワルにどうしても憧れて、まあ、ヒップホップとかも多分聞き出したのそれあるかもしれないし、
うんうん、
なんかこうやっぱワルに憧れるんだけど、ワルな服を着ると似合わない自分っていうのが昔からずっとなんていうかなテーマとしてあって、
うん、
そう、だからちょっと話戻るけど、その暴言の時とかの、あのチルデンとか、
うん、
まあ、あとあの赤いダウンとかもそうだけど、
うん、
やっぱね、完璧にそっち寄りなんでね、ミキハウス。あのね、そうなの、本当に悲しいかな。
まあ本当そうだよね。
うん、でもこれしょうがないよね、もう。
そうね。
うん、
まあ、うん、そうだよね。
から、まあ、なんか悪そうな服っていうよりか、こうなんかちょっとストリートっぽい服とかも好きだから、サイズが大きい、まあ僕のなんていうの、世間的から見たらダボダボ、シュン君から見たらパツパツみたいなサイズ、うん、
パツパツね。
だってうちのさ L とか XL の服着てもちっちゃいっていう人がさ、
ちっちゃいんだよな、なんかあの日本規格の L とか XL マジ S だよ
ね。いや、わかるけどね、
アームが細くてね。
ああ、はいはいはい、あのそう、そういう服着て もう、なんていうか、悪ってよりかは、どっちかっていうとスポーツっぽい感じになるか、夏休みの小学生だよね。
うん、
完全に、もう僕がなっちゃうのは。
うんうん、
だから、こう、本当にちょっと悲しいなって思う反面、まあ、そういう服を買ってった方がいいのかなって気づかされたよね。いやー、本当悲しいんだけどね。
そうね、まあ、好きで似合わない服ってやっぱちょっとこうね、どう処理に困るというか。
あ、いやいや、ね、そうそうそうそう、うん、まあでもなんかこう、まあもう着なくてもネバーウェアじゃないんだけど、本当にこうもう着ないけど欲しいみたいな服もやっぱりあるんだよね。
うん、
でもうその単品を見て、おっかっけえなこれみたいな、
うんうんうん、
それでもう終わりで、まあ着てうまくこう着こなせたら最高だけど、まあ着こなせなくてもいいみたいな。そう、いや服は着れちゃうからいけなくて、本当になんかそんな話 LINE でもしたけど、もう着れなくてもいいんだよねみたいな部分も若干ある。最近減ったけど。
すごい難しいよね。パワークは結構その感覚あると思うね。俺結構着たいんだよね、本当は。
ああ、いや、もちろん着たいけどね。
そう。着れなくてもいいっては決して言わないんだよな。
ああ。
俺、自分が持ってる服多分結構自分に似合う服が多い気がするな。
ああ、まあね。あとほら、似合うかどうかもそうだけど、現実問題、じゃあピンクのほら、お揃いのパタゴニアのやつとかあるじゃん。
うんうん。
あれ、いつ着るんだよって言ったら、着てけないからね、どこにも。
ああ。
どこにもっていうか、そのタイミング、あの仕事行くときはもちろん厳しいし、あの、ほら、あのラックだからさ、あれってさ、着れる、いい感じに着れるタイミングも超短いじゃん。
うん。
から、こうその週に休みがなかったらもう終わりみたいな。あのそういう意味で着れないっていうのが多い気がする。
確かにね、
うん、
そう聞いてる人ね、分かんないかもしれないけど、あのパタゴニアの古着のね、ピンクのドピンクのね、あのラックを僕は結構気に入って着てたんだよね。でワン君に僕よく今日着た服っつって送ってて、その時になんかそのあのラックが古着で出てたんだよね。
そう
で、もうそれ俺が画像で送った次の瞬間、あの買ったっていう、あのなんていうの、購入完了のスクショが送られてきた。
うん、いや
早かったね、あれ。
やっぱね、やっぱ即断即決おしゃれの基本だからね。いや本当になんか服を買うモチベーションの中でもう今ダントツで高いのがやっぱペアルックで。
そうね、確かにパワークそれで買ってるとこあるよね。
いや本当にね、ペアルックはかなりこうモチベーション強いんだよね。そうなんだろうね、もうだから
完全に。 それ確かになんでな、それ聞きたい。
なんかもう、やっぱこう服にストーリーがまず欲しいっていうのはあるんじゃない？前提として。
うんうんうん。
あとはやっぱり、もう服なんてさ、さっきの話もそうだけど、そんな数着れないっていうか、いや、着なくちゃいけないんだけど、その着用シーンが限定されてるときに、
うん、
なんていうのかな、じゃあこの人と会おうとかっていうときに着れるとか、なんていうのかな、そういう、やっぱこう、モチベーションありきみたいなところが大きいのかな。
うん、
何 なんだろうね、やっぱりもういい服とかっていうのは、うん、まあ良くも悪くももう選べるようになったし、
うん、
じゃあそうじゃないもので買う動機づけって何なんだみたいなところの最後のところで言うと、やっぱペアルックは最高なんですよね。あ、この話長くなっちゃうな。そう、
この前もあれだよね、あれデニスのリネンシャツだっけ、あれ。
そうそうそうそう、ビッグイー君があのいきなり、あ違うわ、僕が聞いたんだ、なんかツイッターかなんかで上げてて、
うん、
えこれってデニスみたいな感じで聞いたら、そうそうこれやでってなんかこう教えてくれて、
うん、
秒で買うっていう。いや さあ、知らなかったんだけど、デニスって高いのね。
高い。高いよね。7、6、7ぐらいする？
もっとする？まあ、別に嘘ついてもしょうがないか。それセールだったんだけど、セールで、セールで40%オフ、30%オフで5万いくらしたからね。
やっぱ10近いんだね。
8万なんぼとか、多分そんなんで、
ね、いやどうだっけな、買ったとすっげー前だからもう思い出せないな。
多分ね、前は6万ちょいとかで買えた気がする。
確かそんな7万いかなかった気がするけどな、うん、そう、僕石崎さんのとこで電子の差し3枚買ってんだよね
あのね、そのマウンティングをあのビッグイックに伝えたら、あの、いや俺も3枚だから4枚持ってるしっていうのが来て、あのすごいいいなと思って、このオタク特有の負けねえぞ負けねえぞみたいな
負けねえぞとかさ、あの時気狂ってたな、うん、
いや、あの、いやデニスのシャツは結構アテリエの、僕行ったこともないし、石崎さんとはなんかいろんなところでちょこちょこっと遭遇して話したこととかは結構あるんだけど、お店に行ったことがなくて、
うん、
で、あの、なんかいくつかこう今までに出てた商品の中で本当に欲しいなって思ったものの一つがデニスなのね。
うんうん、
でなんか結構憧れ、まあ実際実物見たこと一度もなかったし、だから5万のシャツも実物一度も見たことないまま通販で頼んで。であ
れサイズってあんの？
ね、なんかね、ワンサイズフィッツオールみたいなノリで書いてたんだけど、届いたら XS って書いてあった。何それみたいな。
うん、
そうそう、
あ、なんかそういう記載あった気がするけどな、見りゃわかるけどな。そうか、
そうそうそう、
それノーカラー、やっぱ、
うん、
普通タブカラーというか、うん、レギュラーカラー、
普通の襟付き。
うん、
そう、いや結構ね、ノーカラーだったら逆に買わなかったかもしれない。ちょっと今の気分的なこともあって。
うんうんうんうん、
そう。で、届いたときやっぱちっちゃいって思った XS。
あ、でも、まあね。
肩のあたり張るなみたいな。
テニス、多分俺もその買ったときまだそんなに普通のサイズ着てたから、6年前とかでしょ？ 6、7年前。
そうだね。
石崎さんとやってたから多分そんぐらいだよね。その時多分全然普通のサイズ着てたな。
なんかこう肩のあたりが張るなみたいな、ちっちゃいみたいな感覚に僕もいつの間にかなってしまって。
ちょっとね、大きいの着続けるとそうなってくんだよね。
なるよね。いや、
なる。
あの、昔さ、親父がなんか結構ブカブカの服とかをこう着てて、ブカブカっていうほどでもないかな、ちょっとワンサイズでかいなみたいな。
うん、
で別にその頃は腹とかも全然出てなかったし、なんでなんだろうなみたいな、もう一個ちっちゃいの着ればかっこいいのにみたいな思ってたんだけど、
うんうん、
もう今ならよくわかる。もうね、ちっちゃいのきついわみたいな。
年なんかね、やっぱ。
いやー、そうだと思うよ。だってディオロームのデニムとか今履けないもん、絶対サイズが入っても
まあね、
あ、
あ、まあね、時代的なものもさ、結構そのやっぱビッグサイズすごくこう今もう普通っていうか、
うんうんうん、じゃん、
そういうのも多少あんのかね、それとも本当に自分たちの年なのかね。
まあどっちもあるとは思うんだけどね。
うん、
うん、まあただ
バンクって何年生まれだっけ。
あ、これ言えないです。
あ、そうなんだ。年齢不詳。
そう、一応もうさっきなんか年代の話も出ましたけど、一応出してないので、まあ出してもいいんだけど、そうそうそう、
何それ。女優なの。
え、あ、まあそうそうそうそう
そう。いや、そっか、年齢、そうね。
まあでもね、ほぼ同世代なので、しゅんくんとは。
そうだね。
まあ大体の、なんていうのかな、こう見てきた景色は見方は違うけど一緒って感じだよね。
時代感はね、すごく近いよね。
そうだよね。そう、あ、そうそう。それでちょっと話を戻すと、その、
うん、
デニスの、あの、アイリッシュリネじゃなくて、今のやつはどこだっけな、チベットとかどっか忘れちゃった。まあ、とにかくシャツ、うん、結構欲しくて、本当に。うん、 なんかね、ユニクロのリネンシャツを結構一時期着てたことがあって、それ、
うんうん、
ノートで2015年に書いてて、もうどんだけ昔だよって話なんだけど、
うんうん、
その時にね、書いてるんだよね、デニスのシャツのこと。
なんか、あの裾ほどくやつでしょ？
そうそう、裾ほ
どく。5年前か。
そう、ボタン変えて、裾ほどいて、ポケット取ってみたいなやつなんだけど、
しかも俺あれデニスのシャツ着ながら読むぐらいの感覚だった気がする
いやそうだよね絶対その時にデニスのシャツの消費税よりもユニクロのシャツの価格の方が安いって思っててまあ
いやそうだよね
当時の書き方だと35倍するんですよリネンシャツが多分計算したらそうなんだと思うんだけど
ウケる
でいやその時の収入が35倍になったらユニクロの感覚で買えるのかなみたいなことを僕は書いてるんですよ。
うんうんうん、
で当時から多分収入で言うと当然35倍にはなってなくてでも2倍ぐらいにはなってるのかな分かんないちょっと分かんないんだけどとにかくそういう感じなんだけど多分他、まあ、多分単純に金銭感覚がぶっ壊れただけだよね。もともとおかしかったけどなんか今だって7万8万のシャツを結局試着もせず買うわけじゃん。いやだから
知らんけど買ってるよね。
そう買っててすごい当時は僕にとってデニスコロンのシャツってリアルじゃなかったのが今は全然リアルっていうか普通にユニクロ感覚で買ってるっていうところが怖いなっていう。
なん
そうやっぱ人間は変わりますね。あ何の話だっけ。
まあ、一番初めは肩書きの話してんだ
よね。ああそうでペアルックの話になってそうなった
んそうそう
あ肩書き
ですね。
そうそう
そうでもまあリネンのシャツ着るからかな
あのリネンのシャツはねちなみに今年の春夏はスエサダのオーダーでつけたリネンシャツが着て、
うん、
それもねすげえ良さそうなんですけどまあ当然まだ届いてから来てはいないですけど。
リネンのシャツってすごいさ、うん、なんか着やすくない？
おうおうおう
結構なんつうか一番普通に夏着れるイメージがある。
ああそうだね。
下もあんま考えなくていいし。
あそう。
わかんない。俺すごいリネンのシャツとかも。バギーズとかすごい履いてるイメージだけどな自分で。
あ、そうなんか家でとりあえずデニス着た時に一番合うのがバギーズだった。黄色で合わせたすごいいい感じだな。
白木白木そうそう完全にリゾートっぽいな。
そうそう。で、そう中にグレーの T シャツ挟もうかなとかやってて、それの次はなんかカットオフのデニムが合うなみたいな感じでやってたんだけど。
うん、
すごいデニスコローンのそのシャツを頼んでから結構届くまでの間どう着こなそうかってちょっと不安だったのね、
うん、
でデニスコローンのオフィシャルのインスタグラムとハッシュタグデニスコローンを全部検索するっていうオタク的な行動をして
インスタでね
インスタでそう、
うんうん、
俺が全部先にこうカンニングしてこうなんていうのかな理論を分かっといてやるぜみたいな感じで見たんだけど役に立つコーディネート写真が3枚ぐらいしかなくて
ハッシュタグの方何出てくるの？
やっぱまずストールの方が多いよね。
そうだよね、うん、あそうだよね。
そう
でノマドね。
そうそうそうそう。でオフィシャルの方も本当に最初の方は石崎さんの写真とかが出てきたりして。
うん、あそうだね。そうかもね。
ただ結構公式を全部見たりとかして分かったことはあれね、デニスコロンのシャツって靴を履く前提でね作られてないんだわ。
あ確かに裸足っぽいね。
そう
写真
そうそうなの
ビジュアル
とか。そうなのそうなので、わこれは困ったなと思ってサンダルを10年ぶりぐらいに買った。
もうなんか金の連鎖を完全に
いや
消費してるな。
いやもうね当たり前だよね。だってしょうがないじゃん だってデニスコロのやつ買っちゃったんだからと思って、あ、これ
全然理由意味わ
かんない。いやいや、これだって買っちゃって、
買っちゃったからって何
で、あ、これちょっと無理だわってなって、そう、うん、しょうがないから買ったんだけど、そう、それで結構見てて気づいたのが、あの着こなししてる人で多分演奏とかのシャツもあるじゃない、リネンなのかな、
うんうん、
あのリボンついてるようなやつ、うん、あれ、うんうんうん、あれの着こなしの感じと結構デニスのシャツは近いなと思って、で次に始めたのが当然演奏のハッシュタグで検索するわけなんですけど、もうね役に立つ人が一人しかいなくて、それがあのあの
もう一人、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
もうすぐわかる
わ。そう、あのね、いや、もともと僕すごいもう一人のしゅんくんの着用なんていうのかな、画像とかすごい好きで、あの、うん、何服着るかもう決めらんない日に彼のインスタを遡って、あ、この感じにしようとか決めるぐらい結構僕は好きなんだけど、
うんうんうん、
あのね、多分演奏のシャツを多分日本で一番というか、まあ日本でしかないか、一番うまく着てるのはしゅんくんだね。少なくともインスタにある上では。
演奏のシャツも、あ、で一枚持ってたな、誰かにあげたな。
出た。人にあげる値段じゃないからね。
もうでも全然忘れちゃった、
うん、
でもね、グレッグのシャツ、リネンのシャツの当時はすごい、グレッグのシャツ、うんうん、それも結構いかつくて裾がもうめっちゃほどかれてて、
あ、はいはいはいはい、
で真っ黒なんだけどイカ胸になってて、イカ胸のとこ総シルクなんだよ、ね、めっちゃやばいんだけど、それめちゃくちゃ着てたね。
あ、
それはよく当時ね、結構ビッグイー君の写真みたいな感じで結構パーマかけてて、
長くてすごい、はいはいはい、
そうで、だいたいそのシャツにパタゴニアのバギーズとか履いて、うんうんうん、ユッタのねサンダルかなんかよく履いてたかな。
あ、やっぱでもさ、ウェイリネンだとさ、ちょっとしたさサンダルとかそういうノリになるかもね。
うん、やっぱスニーカーね結構難しいよ多分。
うん、なんかねそういう感じだから、ウェイリネンシャツだけだとちょっと厳しくて、ボタンバチバチ開けて中のカットソーっていうか T シャツの色とかちょっと重い感じ出したら下スニーカーで撮れるなみたいな。
そうね、うん、そう、でも T シャツ着なかったしね、タンクトップだったし、ね、
そう、タンクトップとかあの1枚とかで肌見せると結構下軽くしないとっていう感じだったなと思って、
うん
うん、しょうがないからサンダルを買ったっていう話ですね。
もう完全にこういう買い方してるな感がこの話伝わるよね。
伝わるのかな。
いや買っちゃったからサンダルも買ったっていうのって普通の人やんのかね、そういうの。
あ、なんかでもちょっと違うかもしれないけど、あの8月さんの買い物の仕方っていうのは、うん、ちょっとだけ、うんうん、
すごいストイックだよね。
そう、すごいちょっとだけその傾向があるというか、あの人って基本的には、はいはい、あの強くてニューゲームをずっとしてるじゃん。もう彼の
異世界物
って、違う違う、彼のスタイルがあって、
うん、
もう例えばすごい黒いトップスとか結構彼多くて、こうシャツとかのボタンがバッと開けて着るみたいなのがかっこよくてスタイルなんだけど、それのこう違う、
うん
うん、なんていうかな、どんどんいいやつを見つけていったりとか、いいやつってよりかその時の気分だったりするのかな、こうその時によって細い方が良かったりとか、ちょっとゆったりしてる方がいいみたいなのをこうひたすら求道者的にこう追い求めていくというか、だからこうデニム、あ、ごめんごめん、でもなんかこうデニムとかもね、すごい俺が考えた最強の理論みたいなのをよくやってますけど、
あ、確かあれできるのはね、そういうことだよね、やっぱり自分のスタイルにどうはめていくかっていう考え方なん
だよ
ね。
そうそうそうそう、だからもう定番が結構決まってて、なんかこう彼が遊びで買ったりとか飛び道具で買ったりするのって、そのなんていうのかな、ワードロープに合うみたいな中での範囲なんてね、あくまでも、 だからこうすごい軸があるというか、
うんうんうん、そのイメージは多分みんなあるよね、僕もある。
そうだからそれと同じなんだって言い訳をしたかったんだけど
お前にはねえよ。
一着あったらそこからこうずれるのはなんかずれるっていうか派生して買うのは仕方ないっていうか、いやもうなんならスエサドのリネンシャツも届いて、これ黒いサンダルもいるなって思ってるもんね。そう。
軸ゼロだな。
いや違う違う違う。軸は。
あるのそれ。
軸というか、やっぱこう、組み合わせで、なんだろうな、順番が逆なだけっていうの言い訳になるかな。
まあね。
うん、
でも、八月さん、順番がそれだからすごいんじゃない？
そうそうそう。僕はガバガバだから。
まあそうだよね。それ分かってってのも、ね、
し、まあ逆に言うと、それが楽しいみたいな。
うん。
そう。
そうね。
で、やっぱね、ほら、こう、構築的なクローゼットとか僕、興味ないからさ。
それはまあ私もそうですが、
あの芯が通ってるクローゼットとかすごいこう自分は興味なくて、うん、8月もそうだし、なんか前なんだっけな、銀座だかなんかで忘れたけど、平林直美のクローゼットみたいなのとか靴だっけな、なんかこう出ててすげえ一貫してるの、
うんうん、
もうね本当に尊敬するし、俺は無理だって、ゴミが好きなんだもんみたいなところもあるし。
カパークはでも二面性があるよね。なんかそういう部分と、やっぱりそのそういうなんていうんだろう、その平林直美なり八賀さんなりっぽいスタイルにしたい部分もなんかあるイメージがあるけどな。
まあだからそれも憧れなんだよね、きっと。
あ、まあね、
そう、悪に憧れるのと一緒で、そういうなんていうのかな、構築的な計算ずくめのそういうクローゼットに憧れるっていう、
まあね、
無理なんだけどね。
無理だね。俺はもうなんか目指したことないな。
まあただそれがちょっとワードローブにあるとやっぱり楽っていうのはある。
そう、あ、それはすぐ分かるね。
うん、あの、いや、なんか最近引っ越したついでにまたちょっと服を捨てたんですよ。
うん、
結構ちょっと捨てたって言っても100着単位でですよ。
うん、うん、
やって思ったのがやっぱね、今回結構なんかこの間しゅんくんがさ、ツイッターで中途半端に断捨離してるやつはどうこうって言ってたけどいや、あの
あれ結構響いてるよね。
いや、なんかこう、うん、断捨離をしてるっていう感覚よりはやっぱりこう、なんだろう、そぎ落とすみたいな感覚の方が結構近くて、
うん、
でやっぱ一回やるとまたこうその残ったやつらがこうね、なんていうか生き生きとしだすんだよね。
うん、うん、
からこうやった結果、今回は結構マジで 4箱ぐらいやったかな。ので、あの、うん、残った服が結構ミニマムになってきて、なんか少し傾向が見えたんだよね、うん、あ、俺ってここのこういう服が好きなんだみたいな。
な
あ、そうそうそうそう、なんか同じブランドでもここのトップスはちょっと消えてっちゃうけどボトムスは残るなとか、
うん、
なんかそういうところは少し見えて面白いなっていう。あと、まあクローゼット開いたからまた買おうみたいな。
わかるよ、わかる、めちゃくちゃわかるよ、うん、あのまずあの発言自体は、うん、そのパワー君のそのこと私全然知らないからなんか そのことに関して全然言ってないっていうのをまず言って
んじゃん、うん、いやいや、いいんだよ、うん、
まあ、ですごい言ってること、そういう部分めちゃめちゃあると思うけど、うん、興味あるのはそれも完全に捨てたの。人にやった、
人に捨てた、だいたい人にあげるか捨てちゃう。まあなんかもうあげれないやつはさ
あるよね、
うん、けど 基本はなんか僕はこうずっと人に上げ続けるスタイルをやってて、っていうか多分ね、こうメルカリとかヤフオクとかまずめんどくさいんだよね。
いやまあそれはね、そう多分俺とバークの共通点だよね。
あのね、無理なんだよね。
無理だよね、あれほんと無理だな。
でね、多分ね、あのしょうがこれ本当に良くないとこなんだけど、もうね、そのなんか売ってお金を得たりすると失敗してもいいとか売ればいいじゃんっていう考えで買い物を しちゃいそうなところが怖い。
あ、まあ、今ねやっぱセカンドハンドの考え方ってめちゃくちゃ若い頃あるもんね、うん、借りるとかセカンドハンドっていう、ね、そういうバリューがどのぐらいつくかっていうのも考えて買ってるもんね、うんうんうんうん、みんな。
で多分それをしたら本当につまんなくなっちゃうなっていう思いがあって。
それは老害なの？
老害っていうよりかはどうなんだろう。まあ老害でもあるよね。
うん、
でもじゃあシュプリームばっか買えばいいのかっていう話になっちゃうじゃない。
まあね、
からまあこれはまあ、あとあれでね、もう病気だから、これ以上少なくても買うのを加速させないみたいな。
そうね。でも結局さ、減らした分買えるって発想になるじゃん。なんか、クローゼットまた開いたからちょっと入っちゃうみたいなとこあるやん。
ああ、でも今回っていうか今のタイミングだと過去ないぐらい減ってんの。で、
それはちょっと羨ましいな。
こう、いい感じに隙間があるんですよね。あのクローゼットに
パンパンじゃない、ね、
パンパンじゃないのから、
いいよね。
あのそういう状況だと結構なんか強くてニューゲーム的なこう物欲に走りがち。これ着れるけどあんまり好きじゃないな、愛してないな、からこれのいいやつ買い直した方がいいなみたいな、ちょっとつまんない発想になりがち今。
うーん
かな。
なるほどね。
まあこれも明日と今日で言ってること違うからね。間違いなく。
お前の軸。
あ、いや軸っていうかマジで本当に物欲があっという間にやってきて俺をさらってくみたいな、なんていうのかな。波でね、波。
まあいや僕もそういうタイプの人間なんでね、
はい、
全然あの攻めるつもり全くないんですけど。
あっていうかでもそれは本当ストリートブランドとかいけないっていう僕は言い訳をしてるんだけど、ストリートブランドってこういいともみたいなところがあって、こう、うん、その欲しくなって買って着るところまではすげえ楽しいんだけど、なんかちょっと経ったらもう次の話題っていうかになってるというか、
うんうん
う
ん、
こういいともがもうすでに古い番組ですけど、いいともの見てるときは意外と面白いんだけど、見終わった後何のことをやってたか全部覚えてないみたいな、ああいう感覚が僕はすごいいいところだと思ってて、ストリートの。
そう、まあ、すごく資本主義的だよね、ストリートって。やっぱ金持ちかっこよく見えるし。
まあね、確かにね、ランボルギーニ乗ってないとみたいなとこあるしね。
そう、やっぱカニぐらい稼いでないとダメじゃんみたいなさ、
うん、
なんかそういうノリはすごいいいなと思うね。
あのまあそうは言ってるけど、やっぱりこうちょっとなんていうのかな、ちょっと期間が空くとまたその昔買ったものが よくなるんだよね。なんていうのかな、
うん、
すごいこう波があるっていうか、ずっと着ててかっこいいストリートの服、毎日着れるストリートの服ってあんま多くないと思う。
うんうん、
なんかこう瞬間風速がでかいんだよね。
そうね、うん、すごいドラッキーだよね、ケミカルというか。
ああそうだね、だからなんていうのかな、本当にそんなものを買わないでね、なんか毎年ロレックスでも買ったらどれだけ資産になったことかっていう話がありますが。
なんだっけ、そういうの、あの、なんとか所得、あれ違う、なんだっけ、可処分
所得、
なんていうんだっけ、そういうのさ、なんか、うん、もう、なんつうの、自分の資産をどんどんさ、なんか、ものに変えても金に戻せないものに使ってるよね。
あ、そうそう、還元性はめちゃめちゃ低いよね。
ねえ、まあ、よくないよね。
あ、しかも売れば金になるもの捨てちゃうでしょ。もうバカだよね。
しかも大した金にはなんないよね、買った値段考えると。
まあまあまあ、テンパーぐらいにはなるんじゃないでも。
ああ、まあね、それ本当に利益率は悪いよね。
だってそもそも原価率も低いじゃん、ストリートって。
まあね、ゴミだから。
だからゴミを高い金買って高い金で買って喜んで、で、まあ、しょうがないよね、これは。
ねえ、それゴミ来て喜んでっからな、このバカ。
いや、この間もさ、あの五郎さんところの T シャツを買って、個人的にすごい良くて、
うん、いいよねあれね、
すっげえ良くて、あのあんまり僕みんなのって本当に年に 2,3 回ぐらいしか買わないんだけど、結構グッとくる良さというか、うん、あ、もうこれはダントツでいいなみたいな感じで。しかも12時からだっけ、あれ今回
12時。
そう、たまたまあの時ねサボれたんだよね、ちょっと。で買えるみたいな、
抜けて。
そう、いや11時とかね無理なんだわ、シュプリームとかは結構。
ああ、その仕事のあれ、
ね、そうそう、タイミング的に。で、
うんうん、
もうすげえなんか普通に買えたことも嬉しくて。いや、で、なんだろう、あれがさ、6000円ぐらいだっけ？
多分そうだね。
で、タックス入れて66とかでしょ？
66だよね。
で、送料入れたら72とかでしょ？
うんうん。
いやさ、正気じゃないよね、普通に考えたら。
T シャツ。
うん。え、だって、要は、あのプリントに6000円ぐらいの価値があるわけじゃん。ボディの金額なんてね、うん、だからでも自分はあれにお金を払うことは全然躊躇がなかったわけ、いいと思った、価値があると思ったから、うん、でもそうじゃないものに対しては、うん、まあそういう LINE とかもしたけど、僕はちょっとやっぱ出せないなっていう感覚のものも結構多くて、
うん、
だからやっぱもうこういうのってさ、基本的にパパ活じゃん。
まあ、まあ、まあ、言いたいことはわかる、うん、
し、なんだこれパパ活、僕ちょっと詳しくないからわかんないけど、こう、うん、なんていうのかな、こう、もちろんそういう体の関係とかがあってお金を払うとかだったらさ、まあ援助交際っていうのかな、よくわかる話だと思うのね、
うん、
でもほらそうじゃない、ご飯だけ行ってなんかお金たくさんもらうみたいなとこもあるみたいじゃん。
うん、こうなんかそれが普通なんじゃないの、ご英語もマジで知らないけど。そうなの
か
な、
ちょっと僕もよく分かってないんだけど、
うん、
そのなんだろうな、僕とかはそれ全然分かんないわけ、
うん、
なんかそうしたいともそもそも思わないし、うん、あとだから僕キャバクラとかも結構分かんないのね、うん、まあ、行かないっていうのがあるけど、う
ん、
から、
そうね、
でも
分かんない、行かない、
行く人にとってはさ、そこで何万円か何十万円か分かんないけど使うのに価値があるわけじゃん。それってそのお酒に払ってるとか時間に払ってる以上に、やっぱりこうパパ活というかパトロン的な要素とかさ、そういうマネーゲームの要素も結構あるじゃん、
うん
うんうん、だからいや一緒なんだよと思って。
いや、まあ、分かる、めちゃくちゃ分かるよ。
え、分かるでしょ。
めちゃくちゃ分かるよ。いや、分かる分かる
し、いや僕そのいやなんか風俗とかに行かないんで、うん、結構周りの友達とかは全然行くんですよ、やっぱり、
うんうん、
でも
バーン君も僕もそういうの全然だもんね。
そうで、なんかこういや多分ね、あと結構怖くて行ったらハマっちゃうんじゃないかみたいな、
うん、
なんかそういう怖さもちょっと持ってて僕、
うん、
こう人がいいっていうものを大体いいと思ってるたちなので、多分風俗もみんないいって言ってるからきっといいと思うんだけど、
うん、
そう、ただそこで何万円か払うとスニーカー買えるじゃん、
うん、
多分風俗って分かんないけど1時間とか2時間で終わっちゃうわけじゃん、
うん、
スニーカーはね多分ね2時間以上気持ちいいからね。
履かねえけどな。
いや履かない
けど、ネバーウェアだけどな。
履かないけど履かないけど、
それでもネバーウェアだけどちゃんと満足感だもんね。
え、だってこうとりあえず買って ちょっと履いたりとか、その前にこう
紐
通したりとか、ちょっと机の上にまず置いといたりとかするじゃん。そんなんで結構気持ちいいじゃん。で履いても気持ちいいし、履かないで飾っといても気持ちいいし、アートだよね、アート。
これ大丈夫か。
あ、ダメかな。多分、いや、わかんないけど、世間的には風俗行ってる方が多分よっぽどこう健全だよね。
あ、まあね、正直そうだよね。
そう、そう、そうだよね。でもスニーカーとかはマジいつだっけな、ちょっとわかんないけど、多分社会人に、じゃあ大学院生、わかんない、なんかみんなが風俗とかにちょろっと行き出したぐらいの時に、あ、俺多分スニーカーの方が気持ちいいって思っちゃったんだよね。そこで興味なくしちゃって、
うん、
今もこうスニーカーが届いて次のスニーカーが届くまではスリッパにするっていう謎ルールがあるんだけど、
家の中で履いても、
ね、家の中で履くよね、基本的にアメリカンな感じで。
そうだよね、もう完全にあの日本じゃない人だもん、ね、
そう。で新しいスニーカーが来ると、その今までスリッパだったやつがこう強制的にこう外に連れてかれるわけですよ。
連れてかれるって表現も分かんないよな。
連れてかれるっていうか、いや、
追い出されるというかね。
そう、いや、そうしないとね、これね、ここ最近そのルールちょっと忘れててやらかしちゃったのが、うん、新しいのが来てもあまりにも外に出なさすぎて、うん、まあこのコロナっていうのもあるし、うん、結構今家の中履きスニーカーが3足あるのね。スリッパスニーカーが
うん、うん、
でいざ下ろすときにもうこいつフレッシュな感覚が残ってないなっていうちょっともう感覚があるんで、わかる、うん、あの家の中で楽しみすぎちゃってもう外に行くときにはなんかあんまり気持ちいい状態じゃないみたいな。わかんねえかなこの話。
いやでも自業自得だよね。
いやだからいや、そうそうそう、だからいや本当に次からはまたスニーカーを買ったら絶対に前
買うんだよね。
そう、買うよ、それは。買ったら絶対それは買うけど、絶対にもう今のやつはもう外に強制的に入っていく。嫌でもコンビニとか入ってっちゃう。うん、
そうね、コンビニ。もうさ、スニーカー新しく買って白龍がさ、コンビニに入ってっちゃう。ああ、
いや、
かわいそうに。
いや、あのね、でも、さっき断捨離したって言ったけど、本当にね、うん、もうね、断捨離っていうか、まあ、服の声が聞こえるんですよね。いや、
何なの、
いや、これ、つぶやこうかなと思って、さっきツイッターの下書きに書いたネタなんだけど、あの、うん、やっぱね、もう服たちが家にうちに来ると最初やっぱりもうこの世の終わりみたいな顔するんですよね。とんでもないとこに来てしまったみたいな、こう、
まあね、
なんかとんでもない選択させられたりとか、こう他の家だったらもっとたくさん来てもらえるのに、こう全然
新品みたいな死体がいっぱいある
よね。そうそうそうそうそう、こんなところに来たくなかったっていう感じなんだけど、うん、
そうね、
そう、なんかこうクローゼットに立って今日はちょっと今から殺し合いをしてもらいますみたいな感じでこう宣告するんですよ。すると今まですごい悠々とクローゼットでねこう暮らしてた、ここはなんかボロくもならないし本当になんか綺麗に洗濯してもらっていい家だみたいな顔してたやつらがいきなりなんかこう泣き出したりとかするんですよ。もう本当にもうそれは服によって全然違うんだけど、もうなんか泣き寝入りするやつもいるし、もう本当にお涙ちょうだいで助けてくれって懇願してくるやつもいるし、なんか同じブランドが集まって俺たち2人はもう捨てられても構わないからこいつだけは残してやってくれみたいな寝言してくる土下座みたいなのしてくるやつとか、すごい服の話が聞こえるんですけど、まあ大体こういう話ってこれ以上続けると異常者みたいになるからやめようかな。まあいいや。
いや、もうダメだよ。まあでも第1回をネバーウェアっていうタイトル、まあ、このポッドキャストのね、ネバーウェアっていうタイトルにして第1回の話の流れ完全に正しいね。
まあ服を着る着ないの話はしたよね。
そうね。
いや
自然とも
うね、いや結構だってしゅんくんと話すのは多分あれじゃない、 LINE はよくしてるけど年末以来、
そうだね半年ぐらいかな。
そうだから30分で終わろうって言って結局1時間喋ってっからね、ダメだよね。
肩書きも俺の話しかしないしな。
あ、僕？あ、僕の肩書き？コスメスタイリスト、かっこ笑いっていう。まあいいや。
どうなんだろうね。やっぱバーグ、そこがやっぱりその、なんだろう、一番浸透してるのかね、世間的に。
まあ、なんか僕も途中から意図的にそうしてるしね。
まあまあ、そうだね、うん。確かに。そこが一般、間口が広いって判断してるっていうか。
そう。そうそう、やっぱり、
まあね、女の子に向けての間口が広いっていうかね、
それそれさ、ね、
やっぱ服の話はちょっと女の子できないもんね。
いやただどんだけコスメの話をしても DM 一通も来ないからね。マジで
それはね、わが本当なんだ。
いやマジで来ない。
俺 SNS でそもそもそういうのなんかないからな、わかんないんだけど。
こんだけ持
ってる人来るって言うじゃん。
いや言うじゃん。
うん。
から、うわ久しぶりに DM 来たと思ったら、アムの編集者からのなんかアムで執筆していただけませんかっていうありがたいお話で、いやすっげー嬉しいんだけどなんか違うってもすげー嬉しいそうみたいな。
ああ。
そう。
そうだよね。
うん、なんかね、まあ、まあまあいいんですよ。あの本当になんかこうやっぱ繰り返し言ってるとなんかだんだんこうこれもお家芸というか、コスメの話と一緒でなんかギャルから DM が来ないっていうのもお家芸になるかなみたいな。でなんかそのうち本当は来てるんだけど来てないっていうみたいな一番汚いやつになりたいなと思ってるんだけど。
あの、アムのはちなみにあの連載になる。
あ、なんかね、1回目のが終わって連載はどうですかっていうお話はいただいて、かまあその前からもらってたんだけど、そうそうそう、
うん、
ただなんかそのテーマとか頻度とかいろいろあるのでまだこれから詰めていくという形になるかと。はい、
アムのなんだっけ記事のタイトルは、
あれね僕つけてないんだよね。あれは編集の方がつけて、そうそう、本文しか僕は関わってなくて、あちょっと修正入れたかな、でもそうそう、あのなんだっけ、男の家にはあれがないみたいな、なんかお泊り女子のなんだっけな、必殺コスメみたいな、そんな感じだったこと。
一応宣伝
宣伝、これ多分聞いてる人は多分ね、読んでくれてるか読む気がないか、ね、存在は
ここまでたどり着くのかなりのこうなんだろう、闇の闇というか奥の奥というかね。
まあ何を期待してるんでしょうね。もっと音楽のマニアックな話とかした方が良かったのかもしれない。
あ、どうなんだろうね。僕はそういうのないからな、あんまり。
なんかこう、今の感じあれでね、基本的にこう、しゅんくんがうちに泊まるときに、だいたいこう寝る前にビール飲みながら喋ってるテンションのちょっと高いぐらいかな。まあ、
そうだよね。
うん。
そうだね。
ぐらいだもんね。
まあ本当そうだよね、うん、この感じだよね、
この感じ、まあ、
これをやることで僕とバン君にとって一番いいのはなんか定期的に連絡が来るって話をしてて。
あ、これイチャつきですね完全に。あ、
まあ気持ち悪いけどって言われるかもしれないけど、まあ、そういう目的もあるからね。
それ
ぐらいだね。 2週間に1遍とかできればいいけど、どうかね。
うん、なんかこうどうなんだろうね。あとこういうのをこうアップロードはしてこうどのぐらいずっと掲載っていうのアップロードしておくべきなのかとか分かんないよね。
ああ、まあその辺は任せるわ。
いや、そう言われても困っちゃうけど。なんかこう
バーン君質問箱みたいなんだっけ。
ああ、アスクを一応やってるけど質問
あんまり起動してない。
なんか今日たまたますげえ答えたけど、なんかちょこちょこっと質問が来たの一応全部答えてるけ ど、 なんだろう、
万が一これ聞いて、ね、なんか聞きたいことある人いたら、じゃあそこにバーマン君に聞きたいことそこに書いてほしいな。
それね、何
がやってみたいね、ちょっとラジオっぽいって。
はいはい、リスナーからの、いや普通に DM 送ってほしい。
あ、じゃあバーマン君に DM してあげてください。
いやギャル、いやギャルじゃなくていいよ全然。うんうん、
男女問わず。
そうですね。いやこれは分かった、このとりあえずこれね終わんないっていうことが分かった。やっぱ時間決めないとダメだわ。
そうだね、また30分かね、
うん、今回長いもん、
長い
途中で。だって僕が楽しくなっちゃってめちゃめちゃオタクっぽく喋るっていう、こうすごい。
やっぱ、いやだからそうなるっつったもん俺。
いやそんなのは僕だって分かってたよ
ね、
うん、いやそうもうね分かってたことだし、すごい。あと失敗した原因は、ね、
うん、
何
失敗、
なんだっけ、AirPods Pro、 あとノイズキャンセリングがついてる今イヤホンでやってるんですけど、
うん、
これやってるともう周りの音も聞こえないし、自分の喋ってる声もあんまりこう聞こえないし。
そうだね、俺もね今ほとんど同じ状況で、俺今ヘッドホンだけどノイキャンヘッドホンでやってるから、うんうんうんうん、多分ほぼ同じ状況で、なんかほとんど喋ってるのと変わんないねこれ。
そうだ、それだともう完全にもうちょっとこうなんかディレイしたりするとさ、自分の声が聞こえては気持ち悪ってなるじゃん。
うん、
がないから
ないね、
もう終わりだよね。こんなんやってると本当に人気がどんどんなくなっていく、もともとないのにみたいな。もうでもそうですね、ちょっと次は音楽の話とかいくつか ね、
そうだね、
まだ結構大ネタ残ってますから ね、
ね、なんか石崎さんの話もうちょっとしてもいいかもね、みんな好きだよね。
ああ、そうだね。あとは海外弾丸旅行の話とかね、
数回のね本当に弾丸のやつね
とか、
じゃあまあ
いくつか面白いネタは、面白いのかな、喋りたいネタが面白くないと思うんです
。そうだね、お互い
そう言いたいだけ、喋りたいネタがある
よね、言いたい話。まあじゃあ次ということで、
はい、
一旦区切ろうか。
了解でございます。